どうも
どうも
ーモグラグラジオでーす。
モグラグラジオでーす。
オケジョーでーす。
モグラでーす。
はい、ということで
スカイプでーす。
今日はあのスカイプでお届けするんですけど、僕と野村くんのアートコア対談を、
なんでですか？
あのね、
なんでしょう。
まず本題に入る前にいろんなもうエクスキューズが今日はたくさんありましてね。まず実は3日ほど前に野村くんにわざわざうちに来てもらって、アートコア対談を撮ったんですよ。しかもなんと100分も
結構なんかあの年の初めのね、
そう、
暑い感じでね。
いや、かなり暑かって、
なかなかいい内容だったと思うんだけど。
いや、かなりいい内容やったんですよ。で、まあ一応テーマはあの今公開中のティム・バートンの新作のビッグアイズについて、
はい、
こう喋り出したんやけど、まあ、それと僕たちの今年のなんていうか初心表明的なことを喋ったんですけど、これが、
ね、今年なんかいいの撮れたよ、帰るわっていう頃にね。
そう、これね、多分初めてなんですけど、うちいつもガレージバンドで撮ってんねんけど、 Mac にデフォルトで入ってる、
うんうんうん、
なんと音声ファイルが喪失するっていうね。
今までないパターンの。
ないパターン。保存までしてファイルを閉じて次開けたらありませんみたいな。
うん。原因わからず。
原因不明やったね。あの後何回か再起動したり、ガレージバンド立ち上げて撮ったら普通に撮れてたりとかあって。
はい、
ちょっとな。
だから、うん、ですね。撮り直しってことですね。
そうなんですよ。だからなんかね、テンションがちょっとね。
いや、もう無理ですよ。
もう無理やんな。
無理よ。思い出して同じこと言えっていうのも無理だし。まあそういう話。
まあなんか
用意。幻の回、
ね。幻の回なんですよ。でもね、ちょっとなんていうの、個人的にはこのティム・バートンのビッグアイズっていう映画が、
うん、
かなりなんていうかアートコア対談的には結構重要な一本かなと思って。
まあ、しゃべってみたらまあそういうことになったね、結局はね。
そうそうそう、まあ2ヶ月続けて映画もどうかと思いつつ、
うん、
やっぱりまあという感じで、まあ何つうの、導入としては結構あれなんですよね、
はい、
まあこの「ビッグアイズ」っていうのはある画家に起きた、まあ、アートスキャンダル、1960年代に起きたあるスキャンダル、実話を元にした話でなんやけど、結構これがだからその、まあ、まあ簡単にでも導入だけはもう一回繰り返さないどうしようもないねんけど。
やるんです、やっぱもう一回やるんですね。
いや、まあそんなに引っ張らないです。いや、なんかそのキーンさんっていう、
サイがね、
そう、
まあ旦那の方か、
そうそうそう、なんかあの奥さんの方が絵を描いてたんやけど、旦那はあの知り合った時は風景画家とか言ってたのに、実はただの口がうまいだけの、まあなんというか絵なんて一切描かへんようなやつやったんやけど、
まあね、でも上手だね、喋りがね。
そうなの、そうなの。であることをきっかけに、その奥さんが描いてた絵を自分の絵やと言い張って、まあ、奥さんの描いてその目の大きな絵柄の魅力プラスその旦那の話術でどんどんこう売れていき、で結果10年間奥さんは旦那のゴーストライターとして絵を描いていたという実話を元に。
そうそうそう、そうだそうだ、
うん、
ゴーストライターってあれだったね、よなんか予告というか、では
そうそう、
文句はゴーストライターって言ってたね。
まあ言ったら去年はゴーストライター年やったから、まあその辺は使いつつ、 そうそう、でなんかまあ俺の感想としてはだからそのあれなんですよね、僕がだから絵描きでありながらモグラグガレージっていうのをこの6年間やってきた中でこう自分僕の頭の中ですごい葛藤してたその絵を描くっていう純粋な気持ちとその自分を含めたみんな周りのアーティストとかをこう世間にこうなんていうか、なんていうか紹介する時のまあなんていうんですかねその、まあ、ある意味口でいく部分っていうのをこう
2つの脳みそがね、
そうなのよ、まあ、頭の中でなんていうのまあ葛藤があったわけですこの6年間僕の中でね、ある種のそれがなんかその夫婦という形で目の前で映画の中でまさに戦ってたから、なんかこう途中からなんか最初は本当に奥さんかわいそう目線で見てたんやけど、だんだんなんかそのこれ俺の頭の中で起きてることやんって思って、だんだん他人事じゃなくなったっていうような話をちょっと熱くね語ってたんですけど、
なんか一見すると一方的な完全懲悪のような話なんだけど、
うんう
ん、よくよく見ていくとどうもそうじゃ なさそうっていう話になってたね。
そうなのね。そうなのよね。で結構旦那が割と、うん、ティム・バートンのこのなんていうかやらしいところというか、旦那にたまに結構本質的なことを本当に言わせてるっていうあたりが、そうそう、
うん、
そうそう。でまあこの映画はだからその普通に映画のその映画を語りではこのぐらいは語れると思うんだけど、僕の的にやっぱ絵描きがこれを見た時にちょっと俺はこれはどうしても言っときたかったなっていうのが、結局その旦那のセリフでそのビッグアイズの絵柄がその大衆的で低俗だっていう、美術批評家に対して低俗の何があかんねんみたいなことで旦那が切れるシーンがあって、でそれが結局そのこの映画の舞台っていうのが西海岸のサンフランシスコなんやけど、以後その旦那さんのそのペテン氏の方のセリフ通りに西海岸ではローブローアートっていう独特のアートのカルチャーが生まれて、まあそこの現状トップランナーと言っても間違いじゃないと思うけど、マーク・ライデンっていうアーティストがまさにこのビッグアイズの絵柄の直系のまあ今の最新系になってるっていうところで、そのペテン氏のセリフに、まあ、美術的な真実は実はあるっていうことを言いたかったっていう回だったんですけど、消えちゃったっていう。
消えちゃったよ。
そうなのよね。
そこに対しても僕的な意見みたいなのも結構あったんだね、喋った時にね。
そうそうそう、そうなのよね。
なんか映画を見た限りだとこの映画どうなんだろうかなというような、ティム・バートン映画的にはどうだみたいな感じの、
うんうんうん、
で終わり方とかはもうどうなんだろうとか思いながら見てたんだけど、喋、うん、っていくうちにやっぱなんかちょいちょいやっぱなんかこう思うところがある映画だったよね。
そうそうそう、だから野村君は最初これティム・バートンがこれを撮る意味があまりわからんかったっていう話やってんけど、まあお互いは話し込んでいくとやっぱティム・バートンが撮る意味はあったんじゃねえかっていうね、
うん、
つまりまあティム・バートンっていうその作家性の強い、まあ、ファンタジックな作風が多い、まあ、アーティスティックな映画監督が、まあ、今までとちょっと違う毛色の内容の映画なんやけども、まあ、まずそもそもビッグアイズを描いてたキーンさんの絵のファンやったっていうのも、うん、あるらしいんだけど、うん、純粋にそこはあるらしいんやけど、まあ
結構あれかな、ティム・バートンが青春時代を過ごした時期ぐらいに大きな話題だったニュースなのかな。
うん、そうかもしれんね。ちょっとこ60年代やから、まあ子供
小さいだろうね、子供、
うん、
今いくつだあそこが、
あれ50代中盤ぐらいかな、
60年代生まれか50年代後半ぐらいとか、
うん、だからほんまに子供やったんちゃう
ね。
うん、そうそう、 まあ、なんかその映画的にも割となんというかリアル版アリス・イン・ワンダーランドっぽいというか不思議の国のアリス的でもあるし、あとまあやっぱそのまあアートというなんつったらいいかジャンルっていうかに対するティム・バートンのなんというかこう考えみたいのが割と表現されてたし、まあなんやろうな、まあ、日本ではなかなかここまでがっつりこうアートをテーマにした映画って作るの難しいぐらい日本ではアートがまだまだ細いんで。
そうだね、なんかエンターテインメント映画とかじゃないね、あんまりね。
そうなのね、うん、まあだからその要はその表現することのまあその純粋性と、
はいはいはいはい、
まあそれがそのそれだけでは一筋縄ではいかない現実との間で、うん、それでもやっぱり作り続けていくことの大切さみたいな部分っていうのは、まあ、ティム・バートンのキャリアと照らし合わせてもかなりメッセージとしてはあるのかなっていう感じはしたけどね。
だからちょっとだからその適役的にあの美術批評家みたいなのがね、
うんうん、
確固たるこう美意識みたいなものがこう提示するみたいな、
うんうんうん、
芸術は精神をこう高めるためにあるものであってみたいな、
うんうんうん、そうそう、
だから絵描きとして絵を描き続けるっていうことの結果もあれば、
うん、
芸術としてそれが本当に芸術的ななんかこう必要社会的な必要性っていうか、
うんうんうん、
芸術としてなんかこう高めるためになんかこうっていう2つの軸がやっぱあって、
うんうんうん、
っていう話をねしたんだよ。
そうなのよね。だからまあちょっと軽くこう西洋美術史的な流れとかも話した上でやってんけど、まあでも要は俺はもともとそもそもなんていうの、そのまあ西海岸のローブローアートとか、
うんうん、
そのまあ俺の中で西海岸のローブローアートとヨーロッパのアンダーグラウンドアートとニューヨークのストリートアートっていうのは根っこは一緒やと思ってて、でそもそも僕はやっぱりあの本とかネットとかメディアを通じてやっぱ興奮する絵を描く絵描きっていうのはやっぱその辺のジャンルにすげえ多くて、うん、まあもともと好きな世界のあのことであるし、まあその人たちって往々にしてまあなんつうの書き続けることをか第一義に置いてるから、
だから書き続けた結果そういう精神性をこう宿すみたいなことってのはありえるよね。
ありえると思うんやけど、うん。
まずそこはな、そこはなんかやっぱこう手で生み出すわけだから、
うん、
必要な要素ではあるんだと思うんだよね。
そうそうそうそう、
だからなんか俗っぽい絵を描いたからっつってその精神的な高まりみたいなものが宿ってないとは言えないんじゃないかっていうの問題っていうのも、
うん、そう、あとまあそれは逆裏返裏を返す、
ね、その、うん、オチのシーンのところでそれがじゃあさらっとルーチンワークになってるんじゃないかっていう問題とかね。
そうそうそう、あとはまあ裏返すとだからその大衆に受けるものはじゃあ果たしてじゃあその宿ってるか宿ってないか、はい、はどうなんやっていう問題と、まあ、宿ってなんかっていうかまあ大衆に受けるものでも宿ってる可能性もあるけど、
それは最初に人気がバッと出るっていうか、うん、なんか芽が出る瞬間に、
うんうん、
作られてたものみたいなのには、うん、そういう力があったんだろうけど、
うんうんうん、
ある時から大衆はそれがいいものだと言ってポスターでも何でも、
そうそう
そう、そういうビジュアルさえ載ってれば欲しいみたいな大衆のなんかこう なんかね、人気があるものだったらいいんだよって。
そうそうそう。でそのニーズに応え続けてたらある程度までいけてしまうっていうところがね。
で、まあ、それをなんか逆手にとってなんかポップだとか、
うんうんうん、
まあ、そのエグジットスルーのブレインウォッシュにつながるわけですよね。
そうそうそうなんです。だからなんかあの俺だからさ、あの1月にさ映画ランキング撮るやんか。それで一応映画ランキングを撮り終わるまでいろんな人 の, あの映画の批評とか聞かへんようにしてってんけど。
なるほど。
あれ撮り終わってからさ、歌丸 の,、うん、あの、
うん、
シネマ何だっけ、あのムービーウォッチメンか、
ムービーウォッチメンね、
結構作業しながら聞いてんねんけど、歌丸があのトランスフォーマーロストエイジでよく似たこと言っててさ、
ほうほう、
マイケル・ベアもしかしたらあのなんていうの、自分があのていうか大衆が見たいのこれだろっていうのを完全に分かった上でトランスフォーマー撮ってる嫌いがあるっていう。でそのもう一本そのマイケル・ベイが撮ったあのペロちゃんとあの翔太くんが絶賛してたもう一個の方の映画を見ると、やっぱり全然映画監督としてめちゃくちゃ面白いの全然撮れんのに、
なるほどなるほど、
トランスフォーマーシリーズを撮り続けてるっていうところに、そのなんつうの、その矛盾をなんつう、まあ逆ある意味大衆をこうちょっと小バカにしてるのかもしれへんけど、でもまあ立場上要請されてる状況も跳ねのけきれへんっていうところで、割とよく似た矛盾みたいなのをマイケル・ベアもしかしたら持ってんのかもなって思ってる。
なんかあれじゃない、そのシオンとかの三池崇史とかがさ、
うんうんうん、
なんかそういうポジションの監督みたいなとこがちょっとあるじゃん。
そうそうそうそうそうそう。
なんかこう来た仕事は断らない。
そうそうそうそう、
求められててどれぐらいの予算で作れるものを出してる、
うん、
でちょいちょい本当に自分のなんか色出し全開のやつも撮ります。
そうそうそう、なんかこうそれって結構ね2000年代頭ぐらいに宇川さん、宇川直弘ってあの同盟の人がよく言っててんけど、
うん、
あのグラフィックデザイナーのキャリアもあるからさ、そのいいグラフィックデザイナーっていうのは受けた仕事を、まあ、何でもこうこなせるんやけど、ちょっとだけ自分の味みたいなテイストみたいなのをこう分からんレベルで忍び込ませておくみたいなことを、そこだけを結構諦めへんかったら、あの気がつちょっとずつこう世間を自分の世界に引きずり込むことができるみたいなこと言ってて、まあだからそのまああのキーン夫妻の不幸はそれが2人やったってのと、まあこれもまあ1回目の録音の繰り返しになるけど、当時60年代のアメリカっていうのは女性がの立場はちょっと弱かったっていう、
うん、そうだね、それ最初のすごい大きなそのボタンの掛け違いのポイントになってね、
うん、そうなんだよね。あとまあキーンの奥さんのまあ内向的な、まあ、ザ画家みたいな性格、
そうそうそうそう、
うん、とあと旦那のある意味才能のあるペテンプリが
いやあれは才能あるよね、
あれはあると思うよ、うん、みたいな話をなしてたんやけどな
密度がなんかふわーっとしてる、ね、
そうそうそうそう、
しょうがないですよね、
うん、まあでもなんかなんていうの、ここまである意味アーティストがなんていうの、まあこれは別に時代関係なく国も関係なく、アーティストが自分の中でこう逡巡してることみたいなのをすごい分かりやすい形で見れる映画もなかなかないと思うから。
そうだね、そういう面では、
うん、割とそのティム・バートン自体がやっぱりそのアーティストの内面みたいなものに寄り添って撮った感じがすごいするから、
うん、割とまあ共感できるところはいっぱいあるよね。
ある、うん、ある。
こういうの分かるっていうね。
そう、俺らはもうほんまにもう
体験してるわーって。
そうそうそう、ちょっともう。心の中の柔らかいところをちょっとこう揺さぶられる、うわこれっていう気持ちもあるし、まあ割とアートとかにちょっと興味あるけどようわからんみたいな人が見ると、ああなるほどねみたいなこともちょっと思えるんちゃうかなっていうか、これを踏まえてなんか 絵描きの人らとかと喋ったり作品とか 見に行くとちょっとまたちゃうんかなっていう感じの映画ではあったかなと。
でも一方でやっぱりその絵描きのイメージってやっぱああじゃんっていうさ、ステレオタイプとは言わないけど、
うんうんうん、
やっぱり絵ばっか描いてて喋れずみたいな、うん、確かに僕の周りにもそういう絵描きがもう山ほどね、
うん、
いたし、
そう、
それがやっぱ主流というか、
うん、でもこれまでの割と絵描きをなんかキャラに出すような映画は、うん、あの奥さんのタイプだけしか出てこうへんかってんけど、
あ、
まあ、特に現代においては、まあ、俺も野村くんもやと思うし、まあ、村上隆っていう人がもうその代表やと思うけど、あの両方、
うん
う
ん、
両方の目線をやっぱりなんとかして獲得しようともがいてんのが現代の絵描きやと思うし、
まあある種それが必要だよって言われてきた感じがあるよね、この
20
年ぐらいの美術業界での、
そうそうそうそう、うん、やっぱりプレゼンできないといかんっていう、
そういうことを言えないとなんか見てももらえないみたいな、
うん、まあ、だからといってそれだけが成長しすぎるとその作品のに対する真摯な姿勢みたいなのが薄れていくみたいなところで、その悩んでんねんでっていう特に俺はねっていう、うん、
売るためだけにこうパフォーマンスすればいいんだっていうところに走ればブレインウォッシュみたいにやればいいわけだからね。
そうそうそう、あれがだから、まあ、ある種の今のハイアートの、
うん、
まあ、に対する、まあ、痛烈なブラックジョークとして、そうそうそう、
してしまう
ね、うん、だからプレゼンに特化してキャラ立ちして作品は工房でスタッフ雇って書かせればいいんだみたいなそれの究極体がブレインウォッシュだね。
ああ、うん、また最近よくもうブレインウォッシュのブレインウォッシュが出てきてるからさ、いっぱいびっくりだよ本当に、う
ん、いや、ね、改めていいペンネームをつけたもんみた
いな、素晴らしいですよね、ああいうのはやっぱ才能じゃないですか。
まあね、
センス、センス、
そう、もう完成度が高いよね。
完成度高い、
そうそうそう、
よくできてるよやっぱ。
うん、でまあ、一応だから前回のその消えてしまった録音では、
うん、
まあ、1月はさ映画ランキング毎年の恒例のことなんで、まあ、実質今年一発目となるアートコア対談っていうことなんで、まあ、お互いの初心表明をしようということでね、
うん、
で俺がだからこの映画に絡めて俺の初心表明としては、まあ、まあ言ってもモグラグ自体今年は転換期なんやけど、
うん、
まだはっきりとは言えないですけど、
はい、
ただまあ、 個人的にはこの6年間モグラグやってた6年間っていうのは、まあ俺の 作家としてのキャリアとして俺は必要性があってこういうギャラリーみたいなことを自分的に必要がやなと感じたからこういう、 こう箱側の視点とか、
うん、
その自分が作品を作るだけじゃないそのエクストラな部分をまあ勉強するつもりでやってたんやけど、
うん、
とはいえちょっとやっぱりこの6年間は7年前よりは作品のペースが落ちてるのはもう明らかなんで、
うん、
今年はまあ僕の中にいる奥さんの方のキーンさんをもう少し使って作品作りにちょっと励んでいきたいなというのが俺の初心表明やったんや、
うん、
うん、
まあ、でも7年前よりかは多分いいものができるでしょうな。
まあね、多分7年前の俺なんか多分何も知らんかったからな、うん、
いや、その知らない方が良かったっていうこともあるからね。
まあまあね、
知らなきゃ良かったみたいなね、 あの頃は自由で良かったなみたいな
まあだからなんやろ、もう一個だけちょっと話持って悪いねんけど、ビッグアイズでやっぱちょっと特別やっぱキャラとして重要なのは娘っていうね。
あ、娘ね。
そう、あの10年間でもう、まあ、役者も一回成長で変わってるし、
うん、
なかなかこれまでのティム・バートンではここまでのロングスパンのタイム感の映画がないんで、
う
そのやっぱあの旦那と奥さんだけやったらこのままずっと隠し通せたかもしれへんけど、
うん、
やっぱり旗にやっぱりどんどん知っていってしまいながら、親に気を使ったりしてるっていう、うん、まあなんていうか変わり続ける存在がいたから、まあああいう結論に至ったっていうところでもあるから、はい、まあこれはティム・バートン映画っぽくなくて逆に俺は結構いいなと思ってんけど、まあ事実なんで、まあそういう意味じゃ俺の中のね、俺のこの6年間でもまあ、まあ知らん方が良かったけど知ってしまったっていうことをこう突きつけてくる娘がいるから娘が何か何の比喩か分からんけど
報告
いやいやできてないです。
いやそういうことじゃない。
まあまあ改めてちょっとリスタートを切りたいなと2015年は思っております
ですね、はい、そうなんですよね。なんか今年は本当にいろいろ物理的にもね、あの変化の年にねどうもねなりそうなんですよね。
うん、そうなのよね、うん、
ということで僕の方で言うと、うん、あの東京から拠点をですね、うん、移すということになる。
そうなんです。
そうなんです、ね、うん、そうなんです。
これはもう繰り返してでも言っとかないといけないね。
はい、5月にね、岡山県のね倉敷市の方へ、
はいはい、
あの移住することになりまして、
また風光明媚だね。
そうですね、場所的にはね、うん、あの非常にあの古い町並みが残ってる、
うん、
あのいいあれなんですけどね。
倉敷っつったらもうあれやもんね、もう避暑地のもう三本何軽井沢とかさ、
うん、そうなの、入ってくる、
入ってくるよ倉敷は確か、うん、
そう
夏涼しいとこやで。
本当？
うん。
いいじゃん。
うん。
まあっていうのもね、ちょっと嫁さんの方の、うん、まあおばあちゃん母方の実家が倉敷だったんだけど、
うん、はいはいはい、
持ち家があってね、そのおばあちゃんも亡くなってしまって、
うんうん、
空き家になってるんだよね。
はいはいはい。
でまあ住む人いないっていうのもあるし、
うん、
まあちょっといろいろね。あの事情もあって、
うんうんうん、
でこれからね、今年からこの先はね、もうより海外とかをこうバンバン視野に入れて、
うんうんうんうん、
行くために拠点にこう負担がかからない状況の拠点みたいなのを確保するっていうのが結構重要な、なんか要素。
そうね、まあ、単純にあれやろうしな、作品でっかい作品とかも作れたり、ね、
そうだね、そのやっぱ島内でかそのスペース確保しつつ、
うん、
そこを維持しつつみたいなのっていうのはいわゆるね経済的な負担みたいなのも大きいしね。
そうそうそうそう、
だから発表する場さえこうとかそういうつながりさえこう築いておけば、
うん、
あとはもうどこでやってても世界がそれどこで世界でやってても、
うんうんうん、
っていう話になってきた、
ね、そうなのよね。だから前もだから喋ってたけど、結局だからまあそのつながりを確保するっていう意味で数年間東京に住む必要はやっぱどうしてもあるんやとは思うんやけど、
まあ、ある時期ね、もしかしたらそういう時期が必要なのかもしれないけど、
うん、ただでも実質作品制作、まあつながりさえできてれば制作に特化して考えると東京が一番作りにくいというか環境的には、
ね、
うんうん、やっぱり日々の家賃をね、まあ低収入でまあなんかバイトとかして確保しつつってなったら時間の制約もあるしとか、うん、やっぱその辺のジレンマで結構やっぱりうまくいってない人とかの方がむしろね多い、
うん、大体そうじゃん、
うん、
やっぱりそこをこうそうなんだよね、家賃とかっても一月ずつ来るじゃん必ず、
そうそうそうそうそう、
ある一定金額で、
うん、機械的に来るからね、
ね、うん、そんな風に絵がこうとか絵だけでこう売り上げなんて出るもんでもないしね、
そうそうそうそう、
だから年に1回個展しかやんない人がさ、だけが収入源だったら 大変じゃん。
まあそうなのよな。
1年分をそこで全部あの稼ぎ切らなきゃいけないんだよ。成長労働的に言えば。
まあ、そうそうそうそうそう。まあだから結構だからそのまあある意味軌道に乗りつつあるというか。
そうですね。逆に順調に計画を進めてる感じですね。
うんうんうんうん。うん、まあまあなんかやっぱり逆にあれやもんな、なんかそのちょっと誘惑も減るからさ、集中力も高まるかもしれへんしな。東京にいたら何かしら、
何かしら本当何かしらあるよ本当にね。
ねえ、
うん、
というわけで、
いやでもね、うん、何の俺自体は全然縁もゆかりもない土地だから、友達がね、うん、いるわけでもなく、
はいはいはい、うん、でもまあ言ってもノムさんも別にあれやん、方面は近いやん。
ああ、まあ島根だから、うん、出身はね中国地方だけど、あの物理距離で言ったらあの東京島根間の方が多分近いよね。
そう。
ああ。
まあ岡山って確かに俺も一回しか行ったことないけど。
知らないよね。
超山なイメージやもんな。
あ、でもね瀬戸内側なのよ。
あ、そっかそっか。はいはい。
まあ瀬戸内国際とかあの。うん、来年か、
うん、
来年かな、またあるし、うん、うん、来年かな。
いやそれこそあれやねん、なんか去年さ札幌で、あの、うん、札幌のお忙しいマイホームタウンってとこでさ、はいはい、あの翔太君、坂本翔太君とトークショーしたんやけど、
はいはいはい、
その時のテーマがさ、スケール感の話をしててんやっぱ。
お、スケール感、
スケール感、そうで、これはまあいろいろまあ話は飛び飛びになってんけど、結局そのまあもともと子どもの頃にどういう環境で育ってたかっていうところもあるんやけど、 あと、はいはい、今どういう環境で日々どういう景色を見て、
うん、
あの制作すんのかとか、あと制作スペース、単純な制作スペースの広さとかで、
うん、
作品って全然変わるよなみたいな話ちょうどしててさ。
うん、間違いなくあるね。
うん、だから割となんつうのこう、まあ流れる時間も若干こう緩やかになったりとかも影響もあるかもしれんけどさ、まあでっかいもんとか広いもんとか見てる方がなんか普通になんかいいもん作れそうな、いいものっていうかなんつうかな、
こう、まあ、
うん、
縮こまらなくて。なんか、
うん、だって特にノムさんの作風は最近はめっきりこう数学をさ、
はい、
使ってて、こうなんていうの、まあ数学って究極その紙1枚から宇宙までいけるみたいな、
そうそうそうそう、そういうとこあるよね。
ホットやん、
いいよね、
うん、
いいよねとか言って
軽いな、
僕は別に数学者じゃないからさ。
まあね、うん、単純になんか結構あのプラスに、ノムさんの作品にプラスになりそうな予感はするけどな。
あの、ね、最近またそういう人たちと今ちょっといろいろ絡んで、いろいろ計画を進めてんだけどね、
うん、
面白いねやっぱり。
え、どういう人ら、
数学系とか。この間ね、ちょうど、うん、あの日曜日かな、参加したのが、うん、4次元
を
高次元のこう、うん、今の我々よりも高い次元のものを視覚化しようっていうプロジェクトを進めてる、
インターステラーやん、
インターステラーをこう地で行く連中がこう集まってるんですよ。でみんなもう東大やら京大やら出たあの偉い人たちで、一人はまあね本当に物理学者の先生でさ、
はいはいはい、
プログラマーの人もいれば、ゲームのなんかあの AI を設計してる人とか、
ね、ああはいはいはい、
なんかね、うん、4次元なんて来て、宇宙の向こう側だね、もね。
ああなるほどね。
あ、そうだ、森本浩二さんいたよそこに。
あ、マジで。
仲良くなってるんですよ。
あ、本当。あ、森本さん最近、
森本さんもなんかもう4次元4次元
まああの人ほんま超 SF 好きやからな、うん、まあ世代的にもっていうのもあると思うけど、
そう
やっぱそうやねんな、やっぱそういうアーティストの、まあこれインターステラー表の時でも言ったけど、
うん、
その偉い人が作った理論とか概念みたいなのを、
うん、
ビジュアルに落とし込む時の感覚的なこう、これは丸いのか四角いのかみたいな感じって、あと黒で塗った方がいいんか白の方がいいんかとかって、やっぱアーティストの直感が意外と当たってたりしそうやしな、普通に。なんか
あのいろいろそういう問題も発生してるよ、やっぱりこうトークショーだったんだけどさ、
うんうんうん、
映画でインターステラーみたいにやるってなったらやっぱエンターテインメントみたいなことでね、
うんうんうん、
見せるみたいな要素が重要だったりするから、
うんうん、
別に理論だけが正しい必要ないというか、
うんうんうん、
エンタメとして成立する方がやっぱ映画としては大事だから。
まあまあね、そうそう、納得すればいいわけだからね、
納得させればいい、説得力があればいい。
そうそう、まあ、だからあれやろな、ちょっと SF めっちゃ好きな人とかはインターステラーすげえけなしてるとかも、
そう、
そういうことになってくるんやろ、
ツッコミどころはそこがあるみたいなね。
うん、そう、まあそんなことで、だからまあこのモグラグラジオはどうしましょうっていう話も前もしてたんですけど、
そうですね、
うん、
まあ今日こうね、まあスカイプでやることになってなったけど、
うんうん、
まあスカイプでこう撮るっていうのは別に問題なくはできそうではあるけれどね、
まあ全然できると思うけどね、
映画談義とかみたいなやつがまあちょっともしかしたら
そうそう
難しいでしょうっていうね、
うん、
多分ね、映画も去年も全然ちょっと見れなかったっていうのもあるけれど、
うん、
地方に行けば行くほどね、見れる映画の数っていうのもさ、
まあね、平野くんが言ってた通りね、田舎の映画館では見れない、
見れないんですみたいなね、
うん、まあだからあのそう、前回、ま、前回というか前喋ってたのはそのまあもちろんその進んでみてどうかみたいな報告とか、まあ、野村くんの活動報告とかもやるけど、
うん、
まあフリーテーマの時とかっていうのは事前に例えば前の岡倉天心の時みたいな感じでこう本をこうまあ読書会的な感じでどういうふうに思ったかみたいな話とか、まあ今日みたいにこうあのビッグアイズっていう一本の映画に対して映画なり作品に対してまあ語るみたいなことでやっていけば、まあそれはスカイプでも全然できるかなと、
うん
うん、共通の何かについて喋るという、
あとはあれだね、お便り募集したよ、
ああそう、あそうそうそうそう、せやったせやった、うん、
あーメールの応召がね、終わってしまうっていうのに、
そうなのよ、うん、
寂しい思いを持ちつつ、
うん、
結構あのメール来てるからいいよねっていう話
そうそうそう、でまあ一応まあずっと繰り返し言ってんねんけどなかなか周知してもらえへんのが、実はこのアートコアも
募集してます
ね、マガラとのアートトピックもそれはそれでメールは募集してますよっていう、うん、
いや全くなんで別に誰も聞いてないでしょ、だってこれねでこうい
や聞いてると期待し信じたいいやだからまあその特にだから野村くんがその岡山に行った後はそれこそなんかこう例えばこの本読んでみてとかね、なんかこうテーマを逆に提案してもらうとかでも全然ありやと思うし、
あ視聴者から
そう
そうですね、
うん、
リスナーからのね、
うん、こういう話してとかね、
むしろ助かる、
うん、でちなみにこのメールに関してはもう随時募集してますんでね、あの、はい、何かアートコアに対する要望とか意見とか感想ある人は info@mograg.com の方までね、
はい、
懸命にアートコア対談宛てと書いてもらって、あとは自由に書いたのをメール送ってくださいぜひ、
はい、
という感じで来月のあれ言っといたらいいんだよ、
来月、
うん、
ね、だからこれはね前回の、後半で、
あそうね、
録音したやつなんだけど、今ね、あの僕があの青山ブックセンターで、
うん、
あの公開講座っていうのに参加してましてね、
はいはいはい、
それが、去年あの出版されたあの中澤秀樹さんっていうあの、ね、現代美術家の人が、あの美術史を、あの日本の美術史を戦後から2014年までを網羅した美術史の本を出版 しましてですね、
うんうんうんうん、
これが非常に面白い内容になってて、
うん、
なおかつあのバイリンガルであの英語版とにもなってるので、
うんうん、
世界からもちょっといろいろとこう注目されてる、
はいはいはい、
そういう中にまあカオスランジとかね、オキチューっていう名前もこう入ってるよと
入ってますよっていうね、
いや日本の美術史に組み込まれてきてるよっていう、ね、踏まえつつなんか
そうそうそう、でまあこ、ね、うん、だから俺もこれちょっと近日購入して、
そうね、ぜひあの読んでもらったら面白いと思いますね、
うん、
でこの内容でちょっと一回あのラジオ撮ろうよっていうのね、
そうできればちょっとダメ元で中澤さんに出てもらおうかとは言ってたんやけどね、
そうですね、うん、オファーしてみましょう、
うん、ぜひぜひということで、まあこれはまあ近日って感じなんですけど、まあ来月はあれでしょ、野村君
が来月はですね、僕がまた3月の頭にあのニューヨークの方で、
うん、
あのアートフェアにあの参加するので、
うん、
またニューヨークちょっと行ってくるぞ、
うん、
今年も行くぞ、
もう毎年春はニューヨーク
みたいなことですね、
うん、
しかも2回目ですよね
いや
別に何も分かってないですよね、
英語は
英語もでも僕英語最近ね、あの英語やってんだよね、
マジで、
はい、
ちゃんと喋れる、
May I help you? って
超超基本、もはや小学生いけんじゃないそれぐらいやったら、
いやいやいや、プロナンセーションが大事ですから、プロナンセーションが
何それ、
え
プロナンセーション
、発音ですよ発音、
ああ発音なんや
そうちょっとね最近ちょっと英語もあの勉強してますよ、
あマジで、もうあれやで、あのやっぱあの外人と喋るときはやっぱりあのこいつ笑わしたろっていう勢いで行くのが大事ですからねやっぱり、うん、というわけで、まあ、来月はじゃあその野村くんのニューヨーク報告になるかなって感じかな、
ですね、
うん、はい、なんでさっきの日本美術え何でしたっけ、
現代美術史日本編
はまあ4月
かな
にやりたいかなって感じやな、
まあ、もそうで僕はあの5月1日から個展なんですよ、
そうやんね、一番パンパンな時期やんな、
3月がね3つあるんですよ展示、
3月は3つある、
はい、
うわでもあれじゃない、もし中澤さん OK ってなったらでもこれはでも あってしか撮りたくない、さすが
いやもう合わせてやりましょうよそれは、
うん、お願いします感じで、まあだからまあ今年もアートコアは少しまあ夏ぐらいから形は変わるかもしれないけど、まあ継続ということで、
そうですか、首ではないですね、う
ん、大丈夫です、ただ映画ランキングはまあペロちゃんが代わりに、あの本物が代わりに、
ペロちゃんに任せよう、あんな見れない俺覚えらんない
という感じですかね、まあ実はあれやねんな、これに乗っけたまあ何でしょうね、映画についての話とかビッグアイズの話とかももっとディープなとこまで行ってたんやけど、
そうですよ、えらいあっさりですね
さすがに撮り直してもう一回行くのは無理ということで、まあ、はい、もしメールで要望があればね、
まあでもいいんじゃないですかね、うん、誰も聞いてないんですから
まあ、実は俺がいずれ相当時間があったら研究したいあるテーマとかもあるんですけどね、映画についても、まあ、
ああはいはいはいはい、はいね、言ってましたねそれもね、
そうそうそう、だからそう映画におけるアートの扱われ方を結構時系列的に追っていったら割とその国とか、うん、まあ、時代によってその国がアートをどのぐらい 需要してるかみたいなのがちょっと分かるんじゃねえかっていうのがちょっと僕の仮説であって、
まあ、あるテーマでそうやって見ていくといろいろ見えてくるもありそうだよね。
そうそうそう、
あと危険限らずね。
うん、まあ今年は偶然にも年明けからチャーリー・モルデガイ、
うん、
まあ見る予定はないですけど
ないんですかまあまあ、あの映画の中でアートしたらね、盗まれるか、なんだっけ、
盗まれるか破かれるか暗号化されるかっていうアートの役割はこれやから。そうそうそう。でもたまにあれやねんな、その何ていうの、あのすごいあの背景で、うん、何の映画とかちょっと忘れたけど、なんかすごい何やったっけな、こう夫婦喧嘩してるみたいな部屋の調度品にベーコンの絵が飾ってあったりとか。
はいはいはいはいはい、あ結構見るよ俺背景の。
あるよね、
かかってる絵で。
そう、あのかかってる絵で結構あのテーマを語ってたりとか。
そうそうそう、とかね、キャラクターとかあの日常生活どんな風なのかみたいなのね、結構ね、ちゃんとやってるんですよね。
そう、一応実はそういうのにテーマ仕込ましてるからね、あれ。うん、前のあの猿の惑星だって、なんかあの途中で猿にさ、うん、あの猿と仲良くなった子供が漫画をあげんねんけど、
うん、
その漫画もちゃんと実在するブラックホールっていう漫画で俺持ってんねんけど、なんか、うんうん、あのなんかウイルスに侵される人間の話じゃねえか、う
ん、
なんかそういうのとか結構なんかあのまとめてなんか本とかにしたいなみたいな。どうです、出版社の、まあ、誰も聞いてないかもし話があれば俺とノムさんで書きますよっていう感じですかね。
はいはいはい、うん、あ、そう、あとあのね、来週25日の水曜日に、
はいはい、
あの僕あの三菱商事 の, あの 丸の内でね、うん、あのトークショーをやってるんで。
あ、はいはいはいはい、
で、HPGRP ギャラリーの戸塚さんと2人で、うん、アーティストとギャラリストの関係とか、うん、アートフェアとはみたいなことについて、
うん、
150人の、はい、
おお、結構な数やな。
結構数ですよね、
うん、
ありますんで、多分、空席だらけらしいは、そんなことわかんないけど絶賛予約受付中、あの入場は無料だと。そう
なんで。あ、なるほどなるほど、はいはい、まあなんか一見こうハードル高そうな企画やけど、全然誰でもフラット入れるんやね。
それ自体はあの一般公開のやつですから。
あ、はいはいはい、
ありがとうございます、ね、頑張りますよ。
あ、ぜひぜひ見に行ってみてくださいという感じで、
はい、
こんなところで、じゃあアートコア対談2月かっこ取り直し分でございました
取れてるよね
取れてる、取れてます。もう本当にノムさんにはもうノムさんには頭が上がらへんっていうか、もうわざわざ来てもうて、しかももう100分も取ったのにな。
うんで名著じゃないんだからね
100分で消去やからな悲しすぎる、
はい、
というわけで来月はじゃあノムさんのニューヨーク報告ということで、まあね、
そうですね、なんかあのネタがあるように
見
てきます。
あ、ぜひぜひ。というわけでアートコア対談でした。
はい、
はい、じゃね、
はい、エンディングです。
はい、というわけでございまして、インフォメーションの方よろしくお願いします。
はい、ただいまモグラガレージは冬季休暇中です。
はい、寒いですからね。
まあ、ただいまいろんなものを仕込んでおりますので、はい、春になるまで皆様お待ちくださいませ。
はい、仕込みまくっております。
京都のモムラグガレージモムラグも、
はい、
今はお休み中なんですけども、
はい、2月いっぱいは冬季休業ですね。
はい、はい、3月入りましたらすぐ書道家のまみちゃんの、
はい、個展からスタートと
始まりますのでお楽しみ。
はい、でですね、その間にモグラグの方で新しい動きが一つありましたので、太田さんの方からインフォメーションお願いします。
はい、モグラグガレージの、持ってるモグラグウェブショップの方がちょっとリニューアルしまして、
はい、
今ウィンターウェア特集を開催しております。
開催中でいろんな作家の人たちのね、か かなり
オリジナルのトレーナーが、
うん、すごい数が少ないですからね全部、うん、あの今早いもん勝ちという感じでぜひお買い求めください、
はい、
手作りも多いですからね
手作りばっかりです、
はい、というわけであの今後モグラグのウェブショップは2週間に1度、
はい、
特集を組んでねそれであの新しいアーティストとか、まあ、今まで抱えてる商品とかを、はい、まあ何ていうか特集というくくりで、まあ、雑誌のようにこう見せていこうという動きを始めましたということですね、
は
い、
それに伴って、はい、モグラグクラブっていうのができたんですよね、
はい、
モグラグクラブにあの会員登録していただくとあのこうウェブショップの方で通常にで表示されている価格より、うんうんうん5% 安く
そう登録するだけでまず 5% 安く買えるっていう
ねすごいよね、
うん、でそれ以外にもね今後はその
会員さん、まあ、特典
限定の特典とか限定割引とか
限定 の特集とかやりたいなと思ってます
限定企画とかねであのまたモグラグの方の実店舗が稼働した時もこの会員は使えるようにしようとしてますから今ね
それをやったらもうすごいね
すごいことになりますよ 5% ってなったら結構10万円の作品買ったらね5000円割引ですから
だいぶ安いですね、
うん、その分 T シャツでも買おうかいなみたいなことになりますのでぜひぜひどしどしご登録の方よろしくお願いいたします。
お願いいたします。
というわけで、モグラグラジオボリューム258でした。撮り直しでした。すいませんでした。
ありがとうございました。